復活前節第一主日、受難節第六主日、レント、受難週、シュロの主日、主日礼拝を始めます。少子マタイの福音書21章5節、シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。乳母な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。賛美歌21、307番を2度繰り返して歌います。
主の皆に 祈りを捧げます。私たちのために主イエスを送ってくださった父なる神様、皆をあがめます。本日は主路の主日、主イエスがエルサレムにお入りになった記念の日です。主イエスはロバの子に乗ってお入りになりました。ロバの子に乗る王は、戦争が嫌いで、とても謙遜な、愛に満ちた優しい王様です。この王こそが、世界に平和をもたらします。その時、人々も喜んで、主イエスを迎えました。しかし彼らは、戦争をしてくれる王を、迎えていたのです。彼らはロバの子に乗った王を見ましたが、正しく見ることができていませんでした。自分の願い通りに働く便利な王を探していたからです。私たちは主イエスを正しく迎えることができるのでしょうか。結局は自分の願い通りに働く便利な王を待ち望んでしまうのでしょうか。そうであれば、私たちもあの時の人々と同じく、主イエスを憎み、期待外れだったと考え、十字架につけろと叫ぶものになってしまうでしょう。私たちが自分のためと考え、願い求めることが、自分を罪へと追い詰め、滅ぼす材料となります。なんと惨めなことでしょう。神の御心に生きることでこそ、私たちは幸せになることができます。それを実行されたのが、主イエスでした。主の選ばれた道は、ご自分を滅ぼすかのような愚かなものと思えました。しかしその道は栄光への道でした。私たちも主イエスの後からその道を歩んで行けますように、十字架を背負う主イエスを後ろから見つめて歩めますように、今日礼拝後に洗礼志願者の諮問が行われます。主イエスに従って生きようとしている人をどうか強めてくださり、その志を祝福してくださいますように。私たちも初心に帰り、主イエスに従って生きる熱い思いを取り戻すことができますように。そのためにも今日聞かせてくださる聖書の御言葉を聖霊の光で照らしてくださいますように、罪の暗さに負けないあなたの光を信じています。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を読みます。はじめに旧約聖書ゼカリア書9章9節10節、旧約の1489ページになります。ゼカリア書9章9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる、彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。次に新約聖書ヨハネの福音書18章1節から18節、新約聖書の203ページです。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ようとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。そこで一帯の兵士たちと千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの宗徒だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人に助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。 この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。門番の女中はペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか？ペテロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。子供説教。
はい、ハレルヤ。中学生前に来てください。はい、どうぞ。あ、今日は嬉しいな、2人が来てくれてる。あ、君も来てるじゃないか。はいはい、嬉しいな。はい、じゃあどうぞ。じゃあハレルヤ、
ハレルヤ、
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 ハレルヤ。
皆さん、あ、今日は4人、嬉しい。はい、ハレルヤ、
ハレルヤ。
はい、今日は何の日でしょう。せーの。じゃあ皆さん、せーの。主の聖日。そうです。よくわかりましたね。ここに書いてありますね。はい。主の聖日。主って聞いたことありますか。
そんなない。
主って何？
なんかヤシの木みたいな木。
ヤシの木みたいな木だ。聞いたことある？
まあ。
ないね。
いや、ちょっとあるかもしれない。
なるほどね。これ、ここを見てくださいね。これ、シュロっていうか、シュロは日本では、ね、もっと扇の形してるのね。見たことあるかな？ヤシみたいなんだけど。この葉っぱじゃないよね。で、これはアレカヤシっていうね、植物のヤシ科の葉っぱなんですけど、どっちかっていうと、こっちの方が、本当はね、イエス様をお迎えした時のヤシはナツメヤシだから、ね、この形がもっともっと大きいんだけど、ちょっと礼拝堂にね、大きいナツメヤシ入れられません。だからちょっとミニサイズのね、ヤシの葉を使いました、ね。で、エルサレムは、そういうナツメヤシの大きいね、ヤシのね、木が生えてるんです。ね、そして、それは、ね、エルサレム、イスラエルのね、シンボルツリーなんですよね。シンボルツリー。わかる？旗みたいなものね。旗。ね。日本の国でもね、大事なお客さんが来たら旗を振るでしょ。それと同じですね。ね。エルサレムの人たちは大事な人が来た。そして、エルサレムを象徴するね、大事なヤシの葉を振ったんですね。さあ、それではね、ちょっと、そのね、前に皆さん立っていただいて平和の挨拶しましょう。はい、周りの人たちとシャロームって言って挨拶しましょう。はい、じゃあいろいろ行ってきてみんなを。そっちいいよ、そっちが行って。はい、はい、シャロー、あ、どうぞお願いします。はい、シャロー。はい、シャロー。そうそう。はい、どうぞお座りください。はい、ここでもやってますね。平和の挨拶ですか。ピースサインしていますね。じゃあちょっと座ってくださいみんなね。座れるかな、座れる。はい。見てみましょう。今日のお話、子供説教。イエス様は子供大好き。はい。あ、出てきましたね。イエス様がエルサレムに入って来られました。エルサレムの都はね、イスラエルの都ですね。そしてお城があるんですね。だからお城に大事な人が来られたって言ったら王様が来たっていうことですね。イスラエルの人たちはね、王様がね、神様から使わされる。その方はね、救い主になってくださる方だってね、信じてたのね。昔からそう言われた。それはね、ロバに乗ってくるって。ロバに乗ってくるって言われた。それが目印だって言われた。でね、イエス様がロバに乗ってお入りになったから、大騒ぎ。ね、ああ、やっぱりイエス様は救い主だ。だってね、いろんな人たちをね、助けてこられた方だから、私たちもね、 ローマ帝国にいじめられてるからね、ローマ帝国からね、救ってくれる。そう思ったね。だから大歓迎されたんです。こんな風に、実写版ですね。大きいでしょ、葉っぱがね。夏目足の葉。そんな風にしてですね、ロバに乗って。でもね、ロバに乗って戦争行けるでしょうか。
行けないね。
馬です、普通はね。でもロバに乗ってっていうところからして、もう戦う気はありますか。
ない。
ない。その通り、戦争しない王様として来られたんですね。でもね、イエス様のことは嫌いな人たちがいました。なんだ、大人気だな、悔しいな、殺してしまえ、怖いね。ね、イエス様は何にも悪いことされていない。神様の御言葉に従ってね、みんなに神様の愛を教えてくださる方なのにね、殺してやろうなんて言ってるんですね。さあ、いよいよそういうね、イエス様が殺される日が近づいてきました。その前の日の晩、イエス様はみんなと晩ご飯を一緒に食べられて、その時に、あ、この人がイエス様を裏切るために出て行きましたよ。なんという人か聞いたことあるかな、あるかな、あるかな、わかる？
ユダ。
おお、すごい。拍手。すごいね、みんなね。さすがユダという人が裏切るんです。お弟子さんなのにね。そしてね、イエス様実はそのことをね、よくご存知だったね。そして、あ、ユダが言った、いよいよだなって、ね、さあみんなでお外に行きましょう。お祈りされました。これはゲツセマネと言われている場所ですけれども、お祈りされたんだってね。そしたらついてきた弟子たちはグースかピースか寝てるんだ。まあ夜だからね、ご飯食べてお腹いっぱいになってるし、疲れてるし、まあわからなくもないんだけど、でもイエス様はもうすぐ十字架にかからなきゃいけない、頑張れるようにって一生懸命お祈りされた。そうでなければね、この人たちのことも救えないわけ。イエス様は救いっていうのは一体どんなことなんだろうね。そこにユダがやってきました。ね、ご機嫌いかがですか、なんて言ってくるんです。ね、そしたら後ろに武器を持った人たちがやってきていますね。さあ、あれがユダが近づいたから、あいつがイエスだ、捕まえろ。暗いからね、誰かわかんないよ、みんなひげ生えてるから ね。だからね、ユダが裏切りました。そしてみんなが捕まえたんです。大勢で裁判にかけられました。何も悪いことしてないのにね、みんなが十字架につけろ、十字架につけろって大騒ぎしたの。なんででしょう、あんなに大歓迎したのにね。なんでだと思う。
人気があるから。
人気があるから十字架につけろって言ったの。
え、何したの。え、なんだろうな。
不思議でしょ。
はい。
不思議だよね。はい。
そのローマ帝国を倒してほしかったから、それなら倒してほしくないからもう用済みだみたいな。
すごいですね。拍手しましょう。パチパチパチパチ。あなたすごいね。さすがレギュラーだね。はい。その通りだよね。うん。この人たちはね、戦争したかったわけですね。戦争してくれると思ってたわけだけど、そうじゃないと思ったらね、十字架につけろって言ったわけだよね。そして、ローマのね、総督ピラトが、何にも悪いことしてないぞ、この人は。あ、でもみんなが騒ぐと大変だから、よし、お前たちに引き渡そうって言って、もう十字架に、じゃあかけようって、殺そうということになった。ああ、イエス様は、その十字架を背負って歩かれます。ちょっと分解されてる十字架ですよね。これ重たいからね。はい。血だらけになってね、もう頭には、冠ですね。なんで冠を被せられたと思いますか？
なんか王様っていう感じで言ってた。
当たりですね。王様の印だからね。
でもからかわれてる茨の冠、これを見てください。いたいた、トゲトゲだよね、トゲトゲ痛そうでしょ。こんなの頭にかぶったら血だらけになるよね。うん、でも王様だから冠かぶれって言ってね。じゃあイエス様は王様だったか王様でなかったか、どっちだろうね。イエス様は本当は王様だったのか王様でなかったのか、どっちだと思う。
王様だった、王様じゃない、うん、王様じゃない、
王様じゃないと思うでしょ、ね、だってこんなに弱いんだもんね。王様強くなきゃいけないと思うじゃない、十字架にかけられて他の悪いことをした人たちと一緒に罪人として殺された、ね、かわいそうなことです。それがね、金曜日のこと。ああ、イエス様は死んでしまわれた、もう終わりだ。女の弟子たちがね、お墓に来ました。これはね、日曜日の朝ですね。そしたらどうなったか、何か言いたいの、何か言いたい、はい、
お墓からイエス様が復活された。
ああ、どうだろう、見てみるよ、うん、
あれ、お墓の中に入ってきていない。お墓の中見てみたら空っぽになってる。驚いています。どうしたんだろう。そしたら、ね、天使が言いましたね。どうして泣いているのですか。イエス様のお体がないのです。振り返ると男の人が立っていました。どうして泣いているんですか。お墓の番の方ですか。誰でしょう。
イエス様。
そうですね、はい、イエス様は復活されたんですね。それが日曜日の朝、今度の日曜日、ね、だから今日がエルサレム入場の日でしょ。その1週間のうちに、その金曜日に十字架に殺されて、そして日曜日に復活される、ね、それを思い出しながら大切に今週は歩みたいね。イエス様は十字架にかかられたけど、やっぱりね、こう冠をかぶるね、王様なんです。なぜかというと、本当の王様は私たちみんなのことを守ってくれるはずなんですよね。だけど人間の王様はそうじゃなくて、自分ばっかり守りたいね、うん、でもイエス様はそうじゃありません。みんなのことを守りたいっていう王様だったから、みんながね、罪で苦しまなくてもいいように、イエス様が十字架にかかってその罪を背負ってくださった。そうやってね、守ってくださる王様だったんだって。不思議な、ね、お祝いの日です。嬉しいような悲しいような大切な日ですね、はい、ロバに乗ったイエス様はみんな敵じゃありません、愛し合いましょうっていう王様です。シュロの手術はいろんなお祝いの、ね、仕方があります。これは私たちと一緒ですね。こんなものも作ってお祝いして入道行進をするっていうことはね、世界中の教会で行われているんですよ。みんなね、いろんな教会で今日は同じようなことをやってますね。シュロの手術、そして最後の晩餐、金曜日十字架におかかりになる、日曜日イースターがやってくる、そういうことをね、考えながら歩んでいきましょう。イエス様苦しんでくださるのは私たちのためね、感謝していきましょう。そしてイエス様こそ本当はこんな立派な冠をかぶっていただきたい方だ、私たちの王様だね、そう思いながら、この十字架じゃなくて茨の冠、感謝して見つめていたいですね。お祈りしましょう。天の神様、子供説教を祝福してくださってありがとうございます。子供も大人も一緒に主の手術をお祝いすることができました。イエス様が本当の王様であったことは分かりにくいことでした。私たちは分かるでしょうか。子供たちが、どうぞイエス様を王様として歩むことができますように、そしてその人生がイエス様に愛され守られていることを信じることができますように、 そして子供たちと一緒に私たちもそれを信じて、今度のイースター一緒にお祝いができますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、どうもありがとう。嬉しかったよ。じゃあ後ろに行っていいよ。
次に購読詩編、詩編64編を購読いたしましょう。会衆の皆様は二文字下がった箇所をお読みください。購読詩編の71ページになります。詩編64編、指揮者によって賛歌、ダビデの詩。神よ、悩み訴える私の声をお聞きください。私を隠してください。彼らは舌を鋭い剣とし、隠れたところから無垢な人を居ようと構え、彼らは悪事にたけ、凶暴して罠を仕掛け、巧妙に悪を図り、神は彼らに矢を射かけ、自分の舌がつまずきのもとになり、人は皆恐れて神の働きを認め、主に従う人は主を酒どころとし喜び祝い、賛美歌138番。 ください。説教、私であると題して八木博牧師に説教をお願いいたします。
裏切られ逮捕されると込み出しがつけられている箇所が与えられています。ヨハネによる福音書18章です。主イエスは祈りをなさった直後、弟子のユダが連れてきた者たちに逮捕され、大祭司の屋敷に連行されるということが4つの福音書すべてに記されていますが、そのうちのヨハネ福音書は少し異なる内容によってその出来事を報告しています。主イエスが逮捕されたのはゲッセマネの祈りの場所であったと、マタイ、マルコ、ルカの福音書では記されていますけれども、ヨハネ福音書ではゲッセマネの祈りの場面はありません。17章まで続くいわゆる最後の晩餐の最後のところで祈りは終えられていたからです。その祈りの後に逮捕される場所に出て行かれて、そこで待ち合わせをしていたみたいに、逮捕する者たちがすぐにやってきてそのまま逮捕されるんです。ヨハネ福音書はなぜそのように他の福音書とは異なる記事を書いているのか、それは主イエスが十字架の苦しみを自ら受けられたということを強調するためです。このことを少し丁寧に見ていきたいと思います。キドロンの谷の向こうにある園と書いてあります。エルサレムの東側は崖になっていて、崖の下は当然谷がある。それがキドロンの谷ですけれども、オリーブ山につながるんです。オリーブ山のふもとにゲッセマネと呼ばれる園がありました。イエスはたびたびここに集まっておられたとのこと。集まるという言葉は原文ではシュナゴというギリシャ語で書かれていまして、ユダヤ教の街道や礼拝のための集まりもシュナゴーグと呼ぶんですね。同じ語根からできている言葉です。つまり主イエスはキドロンの谷の向こうにある園を礼拝の場とされていたんです。日頃から二節にはイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていたとのこと。いつも礼拝のために集まっていた場所であったのです。礼拝の場所は神に従うはずの場所ですよね。でも弟子のユダはその場所で神の子である主イエスを裏切る。しかし逆に言えば、主イエスは礼拝の場であるからこそそこで裏切られたのだと言えるのです。受難は主イエスにとってどこまでも神に従うためだからです。他の3つの福音書ではユダがユダヤ人指導者たちから使わされた下役たちを連れてくる。それはみんなユダヤ人です。しかしヨハネ福音書ではユダヤ人だけではなくて一体の兵士も連れてきていた。一体の兵士はローマ兵たちです。つまりユダヤ人もローマ人も一緒になって主を捕らえに来たということです。神を攻撃するために一致団結する。他の3つの福音書では主が特定されるためにユダが主イエスに近づく、そして接吻までするんです。ユダはあらかじめ下役たちに、私が接吻するのがその人だ、逃がさないように連れて行けと 伝えていたと書いてある。他の福音書ではユダは接吻という愛の印によって主イエスを裏切ったのです。その愛も偽りでした。彼らは松明や灯火や武器を手にしていたとのこと。松明や灯火がその時を夜であったということが強調するものになっている。ヨハネ福音書において夜は罪が支配する時なのです。13章で主イエスがユダにパン切れを渡してしようとしていることを今すぐしなさいと言われました。ユダがパン切れを受け取ると彼にサタンが入る。ユダは直ちに出ていきます。裏切る準備をしに出ていったのです。その場面にも夜であったとわざわざ書いてあります。罪に支配されたユダは夜の間に主イエスを裏切る。ところがヨハネ福音書ではユダによる接吻の場面はないんですね。なぜか。その代わりに主イエスが自ら進み出て誰を探しているのかと問われるんです。彼らに違いがあるんです。ここでヨハネ福音書が伝えたいことは、十字架に至る受難はユダに裏切られたから、はめられたから仕方がなかったということではないということです。ユダの裏切りも主イエスが分かっておられたし、裏切りの計画も実行するように進められたし、祈りも済んでいる。なのにわざわざ逮捕される場所に移動されて、ユダによる接吻という合図も必要とすることなく、自ら逮捕されるために前に進み出る。主が自ら受難へと向かわれる様子をヨハネ福音書は強調したかったんです。だからゲッセマネの祈りもヨハネの福音書にはありません。もう十字架にかかることは主イエスのうちで覚悟が決まっていたからです。十字架で死ぬことこそが父なる神の栄光を表すことであり、全人類を罪の支配から救い出す道であると確信しておられた。誰を探しているのかとおっしゃる主イエスに対して彼らがナザレのイエスだと答えます。探すという言葉が3回重ねて出てくる。この特別な意味が込められているんです。ヨハネ福音書では探すという言葉はキリスト論と関係があります。主イエスの本質を探すという意味なんです。探すというのは原文ではゼーテイテというギリシャ語で書かれています。それは救い主を探すということであり、また救いとは何かを探すという意味のこもった言葉です。救い主は主イエスだと探し当てるようにして信じるときに、救いとは何かも見つかる。当時のユダヤ人にとって救いとは、さっき子供さんが言ってくれました、ローマ帝国から解放されることだったんです。しかし本当の救いはそうではない。罪からの救いこそが救いなんです。探すという言葉が最初に出てくるのは1章38節です。洗礼者ヨハネの2人の弟子たちが主イエスの後からついてきたので、主は彼らに何を求めているのかと問われます。その時の求めるとこう訳されているのが、探すとも訳されているゼーテイテという言葉です。何を探しているのかと言われたんです。洗礼者ヨハネの2人の弟子たちはどこに泊まっておられるのですかと主に質問するんですけど、それはすなわち主イエスがどこに属しておられるのかということでありまして、主がどなたなのかということを問う問いなんです。救い主を探している問いです。二人の者はそのままついていって、 主イエスの弟子になる。弟子たちは主イエスと共に旅をしながら主イエスを探すんです。救いを探す旅です。主イエスが神の子、救い主であると信じなければ救いとは何かも見つからない。8章の21節でも探すという言葉が出てきます。主イエスを信じようとしないユダヤ人たちに主イエスがおっしゃる。私は去ってゆく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。主イエスを信じない者は救い主を探し出すことはできず、罪から救われず、自分の罪を自分で背負うことになって滅びるということなんです。そして本日の18章の箇所でも、誰を探しているのかと主イエスがおっしゃっているのは、主イエスを誰として探しているのかという意味です。主イエスを逮捕しようとしてきた者たちは主イエスを犯罪人として探しに来ているんですが、それは的外れなんです。彼らは主イエスを罪人として逮捕することで別の救い主を探し出そうとしているんですけれど、見つかるはずはありません。主イエスが救い主だからです。主イエスを逮捕しようとする中で主イエスの神としての威厳に触れ、彼らは混乱に陥る。主がわからなくなるとともに彼らは自分もわからなくなるんです。主イエスを逮捕する自分は正義の味方だと思っている、そして神の味方でもあると思っているのに、それが的外れであることを直感して主イエスを見失い、自分も見失うんです。私たちが自分は何者であるのかを探し出すためには、まず神を探し出さねばならないんですね。なぜなら私たちは神に創造され、神に命与えられ、養われ、神に愛されているものであるからです。なのに神を探し出せないなら自分も見失う。誰を探しているのかと主イエスが問われ、ナザレのイエスだと彼らは答える。すると主イエスは私であると言われます。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。私であるとは、エゴーエイミーというギリシャ語で書かれていて、英語のアイアムにあたる言葉です。私はあるとも訳せる。これは聖書において、神がご自身を表される自己紹介の言葉なんです。旧約聖書の出エジプト記3章でモーセに神が語りかけられた。エジプトで奴隷になっているイスラエルを救い出せと命じられるのです。しかしモーセは尻込みします。モーセに命じられた神は何という名の神なのかとイスラエルの民に聞かれたらどう答えたらよいでしょう。そう言うと神は答えられます。私はある、私はあるというものだ。なというか、性質を教えになったんですね。なというのは相手を把握するためにありますけれど、まことの神は全知全能の主でありまして、把握できないんです。神は思い通りにならない方です。神の方が人間よりもはるかに偉大であって、人間は神を支配することなんかできません。その全体像を把握することはできないんです。だから神はその名をおっしゃらず、ただ私はあると教えられた。それは私は生きている神だ、生きて働き、私があなた方を支配するのだという意味でもあるでしょう。それを信じるように命じられたのです。私はあると出エジプト記3章14節で書かれている神の自己紹介の言葉は、原文のヘブライ語ではエヘイエ と書いてあります。新しい翻訳の聖書協会共同訳では、私はあるという訳文を私はいると訳しました。なぜかというと、3章12節でも私は必ずあなたと共にいると書かれてありまして、そこでもエヘイエが書かれてあるからです。神は私たちと共にいる、共にいてくださる、まさに主イエスこそ私たちと共にいてくださる神なのです。主が私であるとおっしゃったとき、彼らは後ずさりして地に倒れたとのこと。私たち人間は本当に神がお姿を現されたなら、その威厳の前に圧倒されるでしょう。旧約聖書では神を見たら死ぬのだと言われていたほどなんです。捕らえに来た者たちはユダヤ人指導者たちから使わされた下役たちでなく、ヨハネ福音書では一体の兵士もいたんです。一体の兵士とはローマ兵の600人の部隊のことです。千人隊長がそれを指揮する。ユダヤ人の下役たちに加え、600人の武器を持った軍隊が丸腰の主イエス一人の前に後ずさりして地に倒れたって言うんですね。圧倒的な力の差を感じたのです。主イエスが神であることがそこでも感じられた。主イエスは何百人の軍人がいようと堂々としておられる。そしてあなた方が探しているのは私であるとおっしゃり、逃げも隠れもなさいません。だいたい真っ暗闇の中ですから、大勢の者たちが松明とか灯火とか灯してやってきたらですね、逃げようと思えばいくらでも逃げられたわけですね。暗闇を利用して逃げられたはずなんです。けれど主イエスの御心は十字架で死ぬことでした。それをしなければ私たち罪人を救えないからです。主は受難から逃げずに私であるとおっしゃる。そのことで全人類を救い、神の栄光が表される。主イエスはご自分の命の危機の中で弟子たちの安全のためにも配慮される。私であると言ったではないか、私を探しているのならこの人々は去らせなさい。逮捕され十字架で殺されるのは私一人で十分だとおっしゃっている。ところがペトロは剣を抜いて大祭司の手下に切りかかりました。その耳を切り落とすのです。せっかく主イエスが弟子たちのことを守ろうとしてくださっているのに、ペトロは余計なことをしてしまうんです。パニックになっていたからです。神である主イエスを見失う中で自分も見失い混乱する。600人の兵士を前にして剣一本でどう戦えるでしょう。そんなことをしたら皆殺しにされるのが当たり前でしょう。そこで主イエスはおっしゃいます。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。そしてお一人で逮捕され連れて行かれるのです。他の3つの福音書では主イエスは大祭司カイアファの屋敷に連れて行かれるんですけれど、ヨハネ福音書はここでも異なる記事を書いています。カイアファの舅であるアンナスのところに連行されたんです。アンナスは元大祭司でして現職ではありません。現職を退いてからすでに18年も経っていたと思われるんです。しかし政界の黒幕ということで実力を持っていたんですね。日本の国もそんな感じがなんか見えますよね。ユダヤ人たちはそのことをよく知っていて、カイアファよりも先に引退しているはずのアンナスのところへ主イエスを連行するわけです。カイアファは大祭司ですから神の権限があるはずなんですけど、それを無視して人間の力ですね、政治の力を 優先するわけですよね。ペトロはもう一人の弟子と一緒に大祭司の屋敷の中に入ろうとする。ここでもヨハネ福音書にしか書いていないことが書いてあります。もう一人の弟子は名が伏せてある弟子で、ヨハネ福音書では弟子たちの中で中心的な働きをするんです。おそらくヨハネ福音書の読者である教会が尊敬しているゼベダイの子ヨハネだと思われますけれども、その名を隠すことでかえってヨハネという名が浮かび上がってくる効果をもたらす。このヨハネの教会はペトロを創立者とする教会を尊重していますけれど、ヨハネの教会こそ主イエスのことをより深く知る福音を持っているという確信があるんですね。ですからここでもその主張が感じられます。このもう一人の弟子は大祭司の知り合いだったっていうんです。それで大祭司の中庭まで堂々と入れたんです。もう一人の弟子は中庭に入ることを恐れてないんですね。堂々としていればいい、そう思っていたのかもしれない。でペトロはこのもう一人の弟子に連れてもらって一緒に入るつもりだったんですけれど、いざとなると怖くなってしまうんですよ。中庭にまで入れず門の外に立っていたんですね。このあたりからペトロの様子が怪しくなっていきます。もう一人の弟子だけが先に中に入っていたんですが、わざわざ出てきて門番の女にも話し、ペトロと一緒に中庭に入ったんです。すると門番の女はペトロに言います。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。まあ、もう一人の弟子は自分を隠さず堂々としているわけです。ところがその紹介で一緒に中庭に入ったペトロはもうバレバレのはずなのに、あなたもあの人の弟子ではありませんかと言われたら否定するんですね。違う、バレバレなんですよ。無理がありますね。無理が、このペトロが言いました違うという言葉は原文では私ではないと書いてあるんです。英語では I'm not です。主イエスが私であると言われたことに対して私ではないと対照的に記されているんですね。主イエスが私であるとご自分を明らかにされることで神としての栄光をお受けになるのに対して、ペトロは私ではないと言って自分を隠して嘘をつき自分を守ろうとする。ですが罪の支配の中に入っていくことになります。私たちはどうでしょうか。自分のことを明らかにできるでしょうか。私たちもキリストの弟子です。キリスト者です。それならそうです、私はキリスト者です、キリストの弟子は私であると証しをすることができるでしょうか。世の中でキリスト者であることを明らかにして生きるということは大祭司の中庭に入っていくようなものです。日本においてキリスト者人口は少ない中でキリスト者として生きることは珍しいだけにキーなことと見られることがありますね。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんかという問いは日本で生きていると問われることが多いのです。キリスト者である自分をそのままに表し堂々としていれば、まあ、別に迫害されるわけではありません。どうということもないんです。あなたアーメンそうめんだねって言われるぐらいなもんですね今はね。どうということはない。世間に対してキリスト者である自分を、しかし私たちは恥ずかしく思ってしまうことがある。自分を隠してしまいがちなんです。それが世において自分を守ることだと思ってしまうんです。 罪に支配されたこの世の暗闇に紛れ込んで身を潜ませて、自分を偽り、自分を守ろうとする。しかしそれは本当に自分を守ることになるんでしょうか。ペトロがそうであったように、私たちもキリスト者である自分を偽るときに、罪の支配に陥るのです。罪に滅ぼされないように私たちは、ペトロのような弱さがあることを認め、悔い改めたいと思うんです。神の子救い主は、私であるとおっしゃる主イエスを礼拝する生活を行う。そのことによって、私たちも世に対して、救われたキリスト者は私であると証しする。それを期待してくださっています。厳しい道のようでありますが、実は神の祝福に生きることができる道なんですね。本日から受難週に入りました。私たちの救いのためにまっすぐに十字架に向かって行かれる主イエスを見失わないようについて行くものとなりたいですね。十字架のお苦しみの後に復活の勝利をもたらされる主イエスを見届けたいのです。イースターに備える良き一周の歩みをいたしましょう。復活信仰の中で主イエスを探し出すならば、永遠の幸いに預かる喜びに生きることができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、ご自分をそのままに明かしされた主イエスが、神の子救い主として私たちを救い、あなたの栄光を表されたことを知らされました。そのお姿を思い、御子をあがめます。主イエスによって救われた者として、キリスト者の名を闇に隠すことがないように守ってください。私たちに信仰を与え、キリスト者とされた誇りと勇気とお与えくださり、私たちもその証を行う歩みができますように、聖霊によって支えてください。この受難週の日々を主イエスを覚えて過ごせますように、罪を悔い改め、誘惑に負けず、信仰の成長のためにそれぞれにできることに取り組みながら、イースターへの備えを行うことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌特別曲、罪からの救いを、お手元に配られている、これを用いてください。
迎えよ。明日でなく今すぐに、常しえの命を与えようとして、主があなたのところへ来られたのに、なぜ虚しいものを求めるのか。主を仰げよ、主を仰げよ。明日でなく今すぐに、
続いて信仰告白をいたしましょう。使徒信条修法の表のところに、あります使徒信条を皆で唱えましょう。使徒信条、私は天地の作り主、全能の父である神を信ず。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇りました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げ、その後祈りを捧げていただきます。
お祈りします。天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。今日も八木先生を通して御言葉を聞くことができました。レントが深まり、受難週に入り、イエス様が十字架の上で苦しまれたことを改めて覚える時となりました。この贖いの恵みに感謝しながら、一人一人が信仰を深めてイースターのその時を迎えることができますように、どうぞ導いてください。ただいま集めました献金を感謝してお捧げいたします。どうぞ清めて神様の御用のためにお使いください。この小さなお祈りを愛するイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。続けてご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈りも先ほどの主法の表表紙のところに書いてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠賛美歌546番を歌い、その後八木牧師に祝福をお願いいたします。
神の民よ、主の光の中を歩みなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にいつもあるように。アーメン。
お座りください。ご報告をいたします。今日の、本日の予定ですけれども、主日礼拝が終わりました。この後、臨時役員会がありますので、役員の方々は礼拝が終わりましたらすぐに下へ行ってください。またその後、洗礼志願者の諮問があります。志願者の方は、2階で少しお待ちくださるようにお願いします。 その後教会学校の卒業進級を送る会がございます。また武道の会、賛美会員会、それぞれに行われます。今週27日の水曜日、祈祷会がございます。街道清掃は土曜日になっています。次週礼拝でもお勧めにあったようにイースター礼拝を私たちは迎えることができます。これは教会学校との合同礼拝になっております。担当の方々はそこに、記載されている通りです。そしてですね、来週はですね、このイースター礼拝に際して聖餐式が行われ、また、祝福式が、行われるということになっております。そして、礼拝後にはイースターの祝会が、ございますのでお覚えください。その他、のところで、今週は、レント、特に主の十字架のと、苦難を忍び贖いの意義を学ぶ大切な一週間です。また、金曜日がこう受難日になっています。この一週間をですね、悔い改め、国旗収容、復活信仰を深める一週間にしたいと思います。イースターが、参りますけれども、イースターの献金をお捧げください。専用の封筒によってお願いします。また、お持ちでない方、受付に用意されていますので、それを用いてください。ご案内したように、来週はイースターの祝会があります。会費500円で、まあ、子どもさんは無料となっています。軽食を準備する、都合もありますので、本日までに受付のところにお名前をですね、記載してくださるようにお願いいたします。また礼拝で祝福式があります。祝福、特別な祝福をの時を持ちたいという方も、本日までにお申し出を、よろしくお願いしたいと思います。その他、何かございます。先生からですか。
はい。前回、先日にも言いましたけれども、長年ですね、調布教会玄関前の看板ですね、礼拝案内看板を木口美代子さんがご担当いただいて、本当に素晴らしいね、字で、書き続けてくださった。もう何十年もですね、何十年もご奉仕をしてくださった。それがですね、この3月31日、イースターがもう最後になるわけですよね。で、それをその字がもう皆さん最後ですからね、よく見ておいてくださいね。で、その後が大変でしてですね、まだ候補者が決まってません。ね、4月からの礼拝看板ですね、引き継いでくださる方ですね、字は上手くなくてもいいですけれども、どうぞ心を込めて書いてくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お申し出いただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
その他ご案内とかございますでしょうか。よろしいですか。はい。それでは、聖句、イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。ヨハネの福音書18章6節。祈祷課題です。受難週を覚えて、今年度を振り返って、そしてイースターに備えて、ということです。Thank you. これで礼拝を終わります。
新しく教会に